すべての人々に知らせてください。特に旧約聖書を信じるイスラエルの人々を本当の平和のために、本当のシャロームのために、従来の行きがかりを捨てて悪循環を断ち切ることができるようにお導きくださいますようお願いをいたします。神様、私たちの国にあなたが正義と公平をもたらしてくださいますように、どうかそのために各地に建てられている教会を強め、あなたを信じる者たちに力を与えてお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちも常に変わらず人々に信仰と希望と愛を明かしし続けていくことができますように、聖霊の助けを切にお願い申し上げます。この町に住む市民の方々のお一人お一人の上に、今週もあなたの恵みと祝福が豊かにありますように、この礼拝をあなたご自身が親しくお導きください。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先日教会の門のそばに立っておりましたら、たまたま通りかかった人が看板の説教台に目を留めて首をかしげていました。お前たちはどうするつもりか。で、私は通行人に謎をかけるためにこの台を書いたのではありません。で、もちろん喧嘩を売るつもりもありません。で、このお前たちはどうするつもりかという言葉はいくらか挑戦的に響きます。それで最初は二の足を踏んだんですけれども、やっぱりこれにしようと思って看板にそういう字を書きました。で、この言葉は先ほど読みましたエレミヤ書の中に出てまいります。今からだいたい2500年も前に、預言者エレミヤがユダヤの人々に対して投げかけたもので、現在の私たちとは直接の関係はないんですが、当時のことをいろいろ調べてそのエレミヤ書を読んでみますと、現在の日本の状況ととてもよく似た点が多々あることに気づきます。で、とても我々とは無関係だと言って済まされない感じがいたします。で、その意味でお前たちはどうするつもりかというこの問いかけは、現在の私たちに対しても投げかけられている問いであると考えてよろしいと思います。通りかかった方が首をひねったのは案外適切な反応だったんじゃないでしょうか。エレミヤという人が預言者として活動していたのは、紀元前7世紀から6世紀にかけてでありますけれども、その頃のユダヤは大きな危機の中にありました。東にはアッシリアに代わって覇権を握るようになったバビロニアという大国があり、で、南にはエジプトという大国が控えていて、その両者の脅威に挟まれて国際政治の難しい舵取りを強いられていました。で、その上に北の方から、で、これは最近の研究者がよく言うことでありますけれども、騎馬民族 スキタイという騎馬民族がこれまでの常識の枠を超えたような凶暴な、やり方で、あちこちを強掠していました。その凶暴な民族が襲来するという噂が伝わってまいりまして、人々は滅びの予感に怯えていた。でその中でエレミアはこういった政治的社会的な問題を根本的に解決するためにはどうしても神様の意思をもう一度みんながちゃんと知ること、そしてそれに従って生きるというように自分たちの生活を改める必要がある、そういうことを繰り返して訴えたのです。で紀元前622年という年にユダのヨシア王という王が宗教改革を始めましたけれども、それにエレミアは賛同いたしました。でそれもそのためなんです。神の意思に従って生きなければならない。でこのヨシア王の宗教改革にはそういう真剣な気持ちが少なくとも最初のうちは ありましたから、エレミアは、それを支持しました。そしてその改革を推し進めようとしたわけです。でところが初心忘るべからずという戒めがありますように、良い目的を持って始められた試みが最後まで徹底して行われるという例は極めて稀であります。ご多分に漏れず、このヨシア王の宗教改革も残念ながら中途半端に終わりました。で彼は異教の礼拝を禁じて、そして異教の礼拝をするために使われていた、まあ堕落していた地方の聖女、あちこちにそういう聖女があったわけですけれども、それをやめさせました。そしてエルサレムの神殿で本当の神様を拝むように礼拝するようにということをやったわけですね。制度の改革を彼は始めました。でそこまでは良かったんですが、それは次第に形骸化していきます。とても形式的な改革になっていきました。でエレミアは常に人々の内面が新しくならなければならないということを唱えていたわけですけれども、この心の中の改革ということを望んで訴えていたエレミアは、こういうその中途半端に終わった宗教改革を見てしたたかに失望を味わいます。で今日の箇所の背後にあるのはそのような事情です。五章の先ほど読みませんでしたが、五章の一節にエルサレムの通りをめぐりよく見て悟るがよい、広場で尋ねてみよ、一人でもいるか、正義を行い真実を求める者がいれば私はエルサレムを許そう。でそういう言葉がありますけれど、でこれはこの預言者の深い失望を表す言葉であります。でエレミアは失望のあまり神の怒りについて語りました。例えば7節から9節のところですね、5章ですが、どうしてこのようなお前を許せようか、お前の子らは私を捨て、この場合の私は神ですが、私を捨て神でもないものによって誓う、私は彼らに十分な食べ物を与えた、すると彼らは寛容を犯し遊女の家に群がっていった、彼らは情欲に燃える太った馬のように隣人の妻を慕っていななく、これらのことを私が罰せずにいられようかと主は言われる、このような民に対し私は必ずその悪に報いる。 で、こう書いてありますように、エレミアは神の怒りについてしばしば語りました。で、先ほど読みました26章から後の部分も、そういう神の怒りといいますか、裁きについて述べた箇所であります。で、宗教改革の運動が次第に形骸化していく中で、26節を見ますと、我が民の中には逆らう者がいる、網を張り鳥を捕る者のように潜んで伺い、罠を仕掛け人を捕らえる、籠を鳥で満たすように彼らは欺き取ったもので家を満たす、こうして彼らは兄弟になり富を蓄える。で、こんなふうに書いています。で、こういうことをやる人々、つまり自分の利益のためには人を騙すことも平気でやる人々、こういう人々が当時のユダヤには大勢現れました。そして最も弱い立場にあるみなしごや貧しい人々がいじめられました。で、28節の後半がそうです。28節全体読みますと、彼らは太って色艶もよく、その悪事には限りがない。みなしごの訴えを取り上げず、助けもせず、貧しい者を正しく裁くこともしない。これらのことを私が罰せずにいられようかと主は言われる。自分の利益のためには平気で人を騙す、そして弱い立場にある人々をいじめる、こういうことは今の日本でも珍しくありません。何もバブル経済の時代だけのことではありません。で、私たちの日常生活の中でこういうことがよく指摘されています。で、これらのことを私が罰せずにいられようかと主は言われる。で、神の罰が必ず与えられる。で、そういう関連で先ほどの厳しい問いが投げかけられたのです。その果てにお前たちはどうするつもりか。これは非常に厳しい問いかけです。しかし私は今日このエレミア書に基づいてお話をするために、準備していながら一つのことに気づいて深い慰めを受けました。それはこういう厳しい激しい批判の言葉はこの民族に対する彼の深い愛の裏返しであるということであります。心理学者はよく憎しみというものは愛の裏返しだと言います。可愛さ余って憎さ100倍とも言います。で、エレミアのこの激しい言葉はイスラエル民族に対する彼の深い愛を示したものです。で、これはエレミア書をずっと読んでいくに従って明らかになりますが、この預言者は本当に、自分の属している民族を愛しました。どれだけ愛したことか。で、4章の一節にそういうところを示した言葉がありますが、立ち返れイスラエルよ。これ4章の一節ですね。1180ページですが、立ち返れイスラエルよと主は言われる。私のもとに立ち返れ、 呪うべきものを私の前から捨て去れ、そうすれば再び迷い出ることはない。でこの立ち返れという呼びかけで、これがエレミア の深い愛を示すものであります。愛がなかったらこんなことは言えません。どこへでも勝手に行ってしまえということになります。で戻ってきてくれ、戻ってきてほしい、神様はそう考えていらっしゃるんだ、そのことをエレミアは代弁いたします。でこれは彼のエレミアの民族への愛を示す言葉だと私は考えます。でまさにこの点に、今日私たちが考えるべきことの一つのポイントがあるように思います。先週は収容会のために選ばれたテキストであるコリントの信徒への手紙1-13、有名な愛について述べられた有名な箇所ですが、そこを読みました。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない。でそういうふうに述べました後で、パウロは不義を喜ばず真実を喜ぶと、そう言いました。本当の愛というのはそういうことではないでしょうか。不義を喜ばず真実を喜ぶ。で真実の愛というものは不義を見逃したり、真実を曲げたり、悪いところには目をつぶってことさらに美しい言葉を語る、そういう悲劇の引き倒しでは決してありません。最近私の目に余ることでありますけれども、おそらく皆さんも同じことをお感じでしょうが、例えば戦争中に日本軍がアジア諸国で行った残虐行為を反省して、そのことについて何か語ろうとする人がいますと、その人はたちまち集中攻撃を受けます。そんなに自分の国が嫌いかと聞かれます。でこの傾向は年ごとに強まっています。またもや戦争中のように悲劇の引き倒しとか、視野の狭い独りよがりの国家主義、そういうものが幅を利かせ始めた、私はそういう感じを受けています。憂慮に耐えません。しかしこういうのは悲劇の引き倒しのような愛国心と言いましょうか。でこれは見当違いも甚だしいと私は思っています。で自分の国が嫌いだからそういう批判をするのではないんです。むしろ愛しているんです。エレミアもそうです。預言者たちは皆そうでした。民族を深く愛していた。でその愛というのは自分の国が、自分の属している民族が本当に正しい国、正しい民族であってもらいたい、そのことを心から願うからです。そのことを心から祈るから、かつて犯した罪、今犯しつつある罪からもあえて目をそらさずに、それと真正面から向き合ってそれを乗り越えていこうとする。そのために批判も語る、耳に痛い言葉も語らなければならない、そういうことなんじゃないでしょうか。愛というのは不義を喜ばず真実を喜ぶ、そういうものでなければなりません。悲劇の引き倒しというのは、倒すという言葉がありますように事柄をダメにします。ボンヘッファーという人は、ドイツが戦争に負けるように祈ったと申します。 あのヒトラーが始めた理不尽な戦争、近隣諸国の無数の人々に言葉に尽くせぬ苦しみと悲しみを与えて、ついには自分たちの愛する故郷さえも破滅に導く、そういう戦争。この戦争が一日も早く負けますように、彼はそう祈ったのです。こういう祈りと、それから不義な戦争、正しくない戦争の勝利のために祈ることと、一体どちらが真実の愛でしょうか。言うまでもないことであります。エレミアという預言者は、自分の民族を深く愛するがゆえにこそ手厳しくまた批判もしました。そのために彼はしばしば暗殺の危機に直面しなければなりませんでしたし、ある時は死刑に処せられそうになります。しかしこの批判こそは彼の愛であったということを私は教えられます。愛を込めて彼は問いかけます。その果てに、お前たちはどうするつもりか。この問いは非常に深い調子を持った問いです。そして同じ問いをその生涯全体をかけて発した人がいました。主イエスです。イエスはその生涯の全体をかけて、その果てにお前たちはどうするつもりかという問いかけをなさった。これは昔の話ではない。現代の日本こそ、私たちこそ本当に真剣に受け止めるべき問いではないでしょうか。祈ります。神様、あなたが預言者たちを通し、また主イエスを通して私たちに問いかけておられます。お前たちはどうするつもりか。この問いを私たちが真剣に聞き取り、私たちの生活の中でそれに応答していくことができますように、そのように生きることができますように、一人一人を強め導いてください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の392番、
Nami